5.箕面を訪れた大高源吾。
赤穂浪士の一人である大高源吾は、茶人の山田宗編がしばしば吉良邸で開かれている茶会に招かれていることを知って、宗編に弟子入りし、元禄15年1702年12月14日の茶会の日程を探り出して、討ち入りの日を大石蔵之助に決断させたという大きな役割を果たすとともに、吉良邸への討ち入りの際には一番乗りの先陣を果たしたことで有名ですが、俳句の歴史にも使用の配合で大きな足跡を残した人物です。源吾は元禄14年9月に茅野の自宅に戻っていた親友の三平を訪れ再会していますが、その時の様子が翌年に刊行された使用編俳諧二つの竹に書かれています。その内容は、使用源吾が旅の途中に同門の剣仙三平の住まいを訪れたので、剣仙が使用を伴って勝尾に参拝した後、箕面の滝などを見物したという俳人仲間としての交流が記録されています。しかし実際のところは、蔵之助から指示を受けた源吾が、主君浅野匠守の仇討ちの協議のために訪れていたことが推測されます。三平が自害するのは二人の再会の約4ヶ月後のことで、この再会が親友である源吾との永遠の別れになりました。三平と共に箕面の名所を訪ね歩いた源吾は、三平の親戚で茅野に住む藤井光貞中一、藤井光貞は三平の母小万の弟藤井家房の子で、三平より8歳年上のいとこになり、俳人蘭風の配合を持っていました。中一終わり。繁盛に住む俳人高堂休慶中二、高堂休慶は三平の姉おとらが嫁いだ伊丹の北川原義政の一族で、伊原西鶴や上島鬼面とも交流のあった著名な俳人でした。中に終わり。藤井光貞、繁盛に住む俳人高堂休慶の二人に誘われて、現在の豊中市桜塚に住む俳人楽月庵西銀を訪れましたが、なぜか三平は彼らと同一行動を取らず、茅野にとどまりました。その理由については不明ですが、この時すでに父、茅野重利や兄、重道が三平の吉良邸への討ち入りに反対していて、源吾と長く一緒に行動することを快く思っていなかったことによるのではないかとも推測されます。さて、光貞や休憩とともに桜塚の西銀を訪れた源吾は、西銀に壊れて俳句を読んだ後、伊丹まで足を運んで俳人上島鬼面を訪ね、その後京都に戻りましたが、その足跡として源吾の読んだ次の一句が豊中市岡町にある原田神社境内の句碑に残されています。写真句碑。裏枯れや餅にとどまる桜塚、裏枯れや餅にとどまる桜塚。使用。写真終わり。8月1日に NHK テレビで放映された大河ドラマ元禄繚乱の終わりの元禄紀行で三平の墓が紹介されたことにより、多くの方から墓の所在地についての問い合わせが郷土資料館にありました。三平の墓は箕面市立病院の北側で、千里川沿いの茅野五丁目の共同墓地の中にあります。茅野三平宮廷記念館建仙邸からも歩いて約5分ですので、合わせて見学されてはいかがでしょうか。